コリント人への手紙の第1、3章ですけれども、ここでのメッセージはですね、肉的クリスチャン、肉的クリスチャンです。そんな人はいるのかって思うかもしれませんけれども、この3章を読んでですね、そういう人がいるんだということをですね、見ていきたいと思います。2章の学びにおいてですね、世の中には2種類の人がいるということを学びました。それはですね、一つは生まれながらの人です。生まれながらの人です。御霊によって申請していない人ですね。でそのような人たちは神様から離れていてですね、神様についてのことを理解することができない人たちのことです。そして霊的なことを受け入れることができません。聖書にはっきりと記されているのにもかかわらず、もうこれあまりにもこうあまりにもこうはっきりと示されていて、なんでわからないのかっていうふうに私たちが思ってしまうけれども、なぜかわからない、そのようなことです。なぜかというと、それはちょうどこの神様を発信をしているんですけれども、受信機の方が備えられていないということですね。そのような状態の人がこの生まれながらの人間です。この14節に書いてますね。もう一人は一つの種類は御霊を受けている人です。御霊を受けている人、御霊の人って言っていいですね。御霊によって新たに生まれて御霊に支配されている人たちです。そういう人たちは神の知恵が与えられています。ですから日々の具体的な生活において神様がどう考えておられるのか、またキリストにどのようにより頼んでいけばよいのかということが分かっている人たちのことです。ですから、ここで書いてある通り、すべてのことをわきまえるというんですね。で逆に自分は誰によってもわきまえられません。他の生まれながらの人が、この御霊の人を見ているときに、なんであの人はそんなに喜んでいるのかというのが理解できません。なんでこのように、平安でいられるのかということが理解できないわけですね。そのような御霊の人がいるということです。そして3章に入るんですね。この2種類の人たちの他にもう1種類の人がいるんだということです。1節です。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属するよ人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。このように肉に属する人がいる、肉的な人がいるけれども、その人たちはキリストにある幼子、つまりクリスチャンなんですね。肉に属しているけれどもクリスチャンなんです。なぜかというと、イエス様を救い主としては受け入れたんですけれども、その救いの中にとどまっていない、その救いの保証の中にとどまっていない、怒っていない。または、このイエス様を救い主として受け入れたんですけれども、イエス様を主として仰いで歩んでいない。ですから御霊に反応するのではなくて肉に反応する、自分の肉のこの生まれながらのですね、持っていたアダムからの引き継いだ性質、それに基づいて動いている。ですから救われてはいるんですけれども、その救いをですね、喜んでいることができていないという人たちのことであります。そしてこの肉のこの欲ですね、肉の弱さにいつもこう負けてしまう、この御霊による勝利を得ることができない人たちのことであります。でパウロはこのような人たちのことを幼子って呼んでるんですね。幼子、私たちはイエス様を信じて新たに生まれました。そしてそれで終わりなのではなくて、私たちはキリストにあって成長し成熟へと向かっていきます。私たちがイエス様を信じたばかりの時、どのようにして祈ればよいかよく分かりませんよね。私も思い出します。クリスチャンになったばっかりで、そして祈祷会に参加しなければいけない、そして一人一人が祈っていました。ちょうど私はジェットコースターに乗ってですね、ちょうどジェットコースターが上に上がって下に降りるような気分で、初めて人の前で祈ったのを覚えてますけれども、本当にどのように祈ればよいか分かりません。で聖書もよく分からないんです。難しいですね。何が書いてあるのかよく分からないということです。そしてこの古い習慣をですね、まだ持っています。克服しなければいけない古い習慣を持っていますけれどもですね、彼らの祈りというのは新鮮です。そしてこの聖書の受け止め方もですね、素直で純粋です。それはなぜかというと、新しく生まれたばかりの幼子なんですね、赤ん坊なんですね。ですからそのような人たちのことを見るとですね、私たちは本当に喜びですよね、そういう人たちを見ると。しかし イエス様を信じてから例えば20年経っても同じような状態だったらどうでしょうか。赤ちゃんが何ですか、こうおしゃぶり、
哺乳瓶
持ってますね。20歳の子が哺乳瓶を持っていたらどうでしょうか。それは喜びではなくて悲しみですよね。悲劇です。ですからそれは霊的にも当てはまって、それは何かというと自分自身に対する神様の御心がまだ分かっていない、そして聖書も分からないで聖書も読んでいない、また肉の問題を抱えてそれを克服できずにずっと苦しんでいる。そして20年が過ぎてもうクリスチャンになったのに何か自分からこう身が結ばれたのか、それを見ることができない、そのような状態が悲しむべきことであって、それがここのコリントにいたクリスチャンたちだったんですね。キリストにある幼子だったわけなんです。そしてパウロはこう言ってます。私はあなた方に乳を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方はまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。肉的なクリスチャン、これはですね、キリストについての奥義、神のうちに隠された知恵とかご計画について聞き取ることができないという問題があるわけです。他のクリスチャンたちの証を聞くことは好きなのかもしれません。またハウツーものの本、例えば幸せな結婚生活のためにとか自分を愛するため、もちろんそれらは、ね、読んで益になるときはありますけれども、そういう本を好んで読んでいるかもしれません。けれどもキリストはどのような方なのか、キリストがどのような御業を行われているのか、キリストの愛についての深さ高さ長さに対してわからない、また無関心なんですね。で聖書の学びによってで自分の生活にそれがどのように当てはまっていくのか、それがよくわからない人たちのことです。私たちが霊的に成長するためには御言葉を味わっていかなければいけません。霊的に成長するためには御言葉しかないんです。私たちは人々の証を聞いて霊的に人々の証を聞いて慰めを受けたり励ましを受けることはできますし、神様はそのように証をするようにですね、私たちに勧めをしておられます。ですからそれ自体はもちろん悪いことではないんですけれども、霊的には成長しないんです。なぜかというと神様はその人に対して何かその御業を行われたんですけれども、その御業は必ずしも私自身には当てはまるかわからないんですね。そこが大きな問題なんです。ですから あの人はこのような、ね、体験をしてだから私もということはできないんです。霊的に成長するには神様の御言葉をですね、私たちが食べていくことしかできないんですね。けれどもこの、肉的にはこの父しかあの肉的なクリスチャンであるコリントの人たちに対しては、この父しか飲ませることができなかった、この基本的な教えをですね挙げることしかできなかったわけです。パウロはこの十字架の救いについてこのコリントビテの手紙の中で言ってましたけど、ローマビテの手紙ではその十字架の中にある神の知恵についてもっと詳しく書かれていたんですよね。でもそれは話すことができないですね。そのような問題があったわけなんですね。ですから私たちが本当に神様の御心を個人的に知っていきたい、また本当に自分自身に対して神様どのようなことを考えておられるのか、どのように働いてくださっているのか、そういうことを知るにはですね、この御言葉を、この学んで、そしてその御言葉を信仰によって受け入れていくことによってのみなんですね。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすればあなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。肉的なクリスチャンのもう一つの問題、それは妬みと争いなんですね。霊的な上かわきがあるんですけれども、その心の満たしを本来ならば主の前に静まって主との深い交わりの中で得なければいけません。けれどもその霊的な上かわきを周りのクリスチャンに不平不満をぶつけてみたり批判をしてみたり、そのようなことをすることによって満たそうとしてしまうんですね。 自分の言いたいことを相手にぶつけて、皆が自分に同意してもらうまで、こう主張し続けてみるとか。でなんでそういうことをしてしまうかというと、主との交わりがまだ浅くてですね、この感情的なもの、こう心情的なものになってしまっているからなんです。もっと深くですね、この感情だけではなく知性と意志と全ての全人格を含めたですね、神様との交わりをこうしていくことによって、それを深めていくことによってですね、私たちはこの他の人たちに対してこの配慮をするというかな、この仕えていく、愛していくということができるんですけれども、そのようにではなくてですね、この何かこう自分をですね満たしたいために、争いをですね、議論といったらいいでしょうか、こう仕掛けてみる、そういうことですね。この分派心が強いということが、特徴になっているわけなんですね。ある人が私はパウロにつくといえば、別の人は私はアポロにという、そういうことではあなた方はただの人たちではありませんかですね。このように、この人につくですね、あの先生はこんなに素晴らしいのに、なんだこの人はダメだなって言ってですね、こうキリストではなくて人物評価をしていくですね、そのような、この、死を末節なことに関心を置いて、分派を作っていく、これも肉的なクリスチャンなんですね。このように霊的に幼子であって、この神の奥義について、この理解ができない、また妬み争い分派心があるんだ、まあ、このことはですね、昨日ちょうど山崎さんと話してですね、そうだな、これ誰にでもあるんじゃないかってこういうふうに話してくれたんですね。たとえこの本当に成長したって言ってもですね、時にですね、あることが起こるとボコッとこう出てくるっていうふうに言って、で私もですね、ああそうだなってね、ちょうどこれを、準備していましたから、本当にそうだなっていうふうにこう思ったんですね。ですから、これは本当私たち一人一人の問題であって、そこでパウロはこれをいろんな例えを用いてですね、どのようなところに問題があるのかということを説明しています。次から5節から説明しています。それを通して私たちがどのようにそのようなことを解決していけばいいのかということが分かってきます。アポロとは何でしょう、パウロとは何でしょう、あなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主が各々に授けられた通りのことをしたのですですね。肉的なクリスチャンは人に組みするわけですね。その人を中心に考えますですね。誰々先生とか誰々だ、あの人だですね、その人を中心に考えて、その人を柱にしているんですね。けれどもパウロとアポロは中心的な存在ではなくて、主のしもべ、奉仕者なんです。大事なのは私たちとあなたたちとの関係ではないよ、あなたがキリストにあって成長することが大事なんだよ、あなたたちがキリストにあって成長させるためにお手伝いしたにしか過ぎないんだよとパウロは言ってるわけなんです。ですから大事なのはあなた方自身が神に対してどのように責任を果たしているんですかということなんですね。自分と神との一対一の関係が実はキリスト教の全てなんです。ですからしもべであるパウロ自身も主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです。おのおのですね、各人それぞれに授けられたことをしたわけなんです。そこで主に対する自分たちの任務についてこう話していくんですね。主から任されてそれを忠実に行うことが求められているんだということをパウロはここで話します。私は植えてパウロ、アポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。パウロはコリントに行ってこの教会を建てたわけなんです。ですから植えたんですね。そしてパウロがその後にエペソの方に戻ってですね、エペソの方に行ったんですけれども、エペソにいたアポロがコリントに来たんです。そして教会を強めていったわけです。それが水を注いだわけです。でこれ面白いんですね。エペソではどうだったかっていうと、まず最初にアポロが行ったんです。そしてその後でアクラとプリスキラでしたからねが行って、そして彼らにもっとアポロにもっと正確な道を教えて、神の道を教えてですね、でアポロが最初に植えたんですね。そしてその後でこのパウロが来てですね、そして教会がもっともっと強くなって大きくなっていったという、まあ必ずしもですね、このパウロだけが植えてアポロが水を注いだということではなくて、コリントにおいてはそうだったわけなんですね。けれども大事なのは成長させたのは神です、こう言ってます。 アポロとかパウロとかそういう問題ではなく、成長させたのは神です。ですから私たちの中心的な関心はあくまでも神ご自身と私たちとの個人的な関係なんだよということです。ですからパウロはこう繰り返します。それで大切なのは植えるものでも、水を注ぐものでもありません。成長してくださる神です、ね、植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。でパウロとアポロはコリントの人たちが考えているように競争する相手ではありません。あの人はこうだこうだ、あの人はこうだこうだって言ってですね、そのような競争相手ではなくて、ここで書かれている通り一つなんですね。互いに補完する、補い合う関係です。そして、それぞれが自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるですね。自分自身の働きに応じて報いを受けるんだということです。でここが、ちょっと私が、詳しくご説明させていただきたいところで、とても大切なところなんですけれども、私たちはクリスチャンとして生きていく上で知っていかなければいけない一つのことがあります。それは私たちが神様に申し開きをするときに、イエス様に申し開きをするときに、私たちが行ったことのみなんですね。私たちは神様に対して自分自身が行ったことのみによって責任が問われるということなんです。他の人が何をしたかとか、他の人がこうであったかということではなくて、いろんな、状況とか、状態があったけれども、その中にあって自分がどのように応答したかということについて、私たちは神様から責任が問われるわけなんです。これ具体的な話をするとですね、この何かこのそうですね、あの問題が起こった時にですね、その原因をですね、この自分の周りにある事柄にこう求めていこうとすると、その原因、その問題解決っていうのがですね、ぼやけてしまってですね、一体何が何だか分からなくなっていってしまうわけなんですね。例えば酒飲みの夫がいる、妻がいるとしますですね。でその酒飲みの夫を、そして、この暴力を振るうとかですね、問題があってですね、そして彼女はですね、その夫が何とか変わる方法を求めて、この誰かのところにやってくるとします。その夫が酒飲みが治る、暴力が治るっていうのはもちろんその解決が必要なんですけれども、もしそのことでですね、心がいっぱいになっていたとしたら、そうするとですね、問題がこの解決に至らないんですね。で彼女が少なくともクリスチャンであればですね、そのようなもその問題解決にはならないわけなんです。そうではなくて、そのような酒飲みで暴力を振るっている夫に対して自分がどのように応答しているかということに焦点を合わせていくということが大切なんです。神様は彼女が夫を変えることができないということに対しては責任を何ら問われることはしません。そうではなくて、そのような夫がいるときに自分がどのように応答しているかということに対して責任が問われるんです。自分が神様に対してどの自分自身がどのように応答していたかということに対して責任です。ですからこういう問題がある、ああいう問題がある、ああいう問題があるという問題を複雑化にするのではなくて、問題は本当に単純なんです。自分が神様に対してどのように動いているか、それ自分が神様から任された状況というのがあるんですよね。それはまあその暴力を振るっている、この場合言ったら暴力を振るってお酒を飲んでいるこの夫がいるわけですけども、そしてそのようなことをですね、やるこう考えるときに、その人はですね、そのようなことが分かったら神様にですね、こう祈っていくわけですよね。御言葉にすがっていくわけです。そのような中でこのもっともっとですね、この神様との深い交わりをしていくことができてですね、このような逆境の中にあって、逆にこのイエス様がどのような方か、イエス様どのように素晴らしい方なのかということを知っていくことができるようになるわけなんですね。これ瀬戸際なんです。これをですね、神様への不信仰になっていく、苦々しく思ってしまうけれども、逆にですね、神様にもっとすがっていて、神様の素晴らしさを知っていくという瀬戸際なんですけれども、そのですね、瀬戸際のところを通っていってですね、私たちはこのもっともっと成長していくことができて、そしてそれに従ってですね、この報酬を受け取ることができるようになるわけなんです。そしてパウロはこう言ってます。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。 パウロは教会のことを神の畑、また神の建物という比喩で表現しています。私たちのクリスチャン生活、また教会生活は成長して実を結ぶ存在であるということを知らなければいけません。また土台が据えられて立て上げられていく、存在です。つまり、問題はあるんですですね。成長するっていうことはまだ成長する余地があるということです。完璧ではないということですね。そしてある人がこのように話してくれましたけれども、クリスチャンというのは道路工事中の工事中という看板を掲げているような存在だっていうんですね。完成に至るまでのこの途中の存在であるというふうに言います。ですから問題が起こるということについてですね、私たちは悲しむことはないんです。それは起こるんですけれども、成長するというのは痛みが伴いますね。でもその痛みを乗り越えてですね、成長するときに私たちのこの教会またはクリスチャン生活のですね、意義があるって言ったらいいんでしょうかね。神様はそのことを望まれているんですね。大人になっていくために、これ成熟していくためにこう通っていかなければいけないものなんだ。ですから神の畑であり、そして神の建物なんだということなんですね。そしてパウロは、建物ということに焦点を当てて次のように話していきます。与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。このようにパウロがコリントにおいては土台を据えて、そして後から来て他の教師たちが教えたということを今ここで話しています。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。そうですね、教会の土台はイエス・キリストです。教会のすべてのことはイエス・キリストから出発するわけですね。けれども各人の働きに対する報いがあるということをパウロは次に話します。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は人ともに現れ、その日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。ここで何を言っているかと言いますと、先ほど報いを受けるって話をしました。でその報いを受けるときにどのように受けるかというプロセスについて話されていたんです。具体的にはイエス様が私たち教会のために再び来られます、よく敬虚と呼ばれるものですけれども、イエス様が私たちのために再び来られます。でその時にイエス様のキリストの御座というのがあります。でそして私たちがこの地上にあって行った行いについて裁かれるわけ、報いを受けるわけなんです。でこの前お話ししましたように、その裁きというのは罪によって定められる裁きではないんですね。罰を受ける裁きではなくて、自分がキリストにあって信仰にあって行ったことに対する報酬なんですね。でその報酬がどのようなものであるか、その働きがどのようなものであるか、その中身が問われていくわけですけれども、ここで書かれている通り、木や草や藁ですね、そのようなものだと焼き尽くされてしまいますよ。けれども金銀宝石であるとそれは永遠の報いとして残りますよ。けれども木や草や藁で建てた人もその報いはないけれども救いを失うことはありませんよということなんですですね。このようにして火の中をくぐるようにして救われますということであります。で私たちがどのような基準で報いを受けるのかということなんですけれども、これはですね、4章の中で詳しく書かれているんですね。ですから、あまり詳しく話しませんが、一つは心の中の計りごと、あるいは動機ですね。私たちは他の人の心を探ることはできません。その人のみが知っていますけれども、その人が何か奉仕をしているときにですね、人に見られたいと思って奉仕をしているか、人に認められたいと思って奉仕をしているかですね。教会の中で奉仕をして、ああなんか私は認められないなとか思ったりですね、こうしてですね、こう認められるために何かしていくか、あるいは本当にイエス様が言われたようにですね、隠れたところでこうしなさいですね、神様に対して行っているか、キリストの愛に満たされてイエス様ありがとうございますっていうこの感謝の表れとして行っているか、それによってこう報いが決まってくるわけですね。または嫌々ながら行っているか、また自分が自ら進んで行っているかということもあります。 ですね、ああここに言われたからやるしかないのか、そうかそうかってですね、やったものは何一つ残ってません。天国において報いは何一つありませんけれども、神様本当にありがとうございます、喜んでさせていただきます、私を全てあなたにお捧げしてますからって言ってですね、このしていくものっていうのは永遠に残るわけなんですね。そのようなこの報いを受けるわけなんです。ですから私たち分かりますか、このことが分かるとですね、私たちは健全な神様への恐れっていうのが芽生えますですね。全ての行いにおいてここに全て残っていくわけですから芽生えます。そうするとアポロが何であるかとかパウロが何であるかっていう話にさえならないんですね。神様に対してどう行っているかということです。でそういうことが分かってくると、今このコリントの中で起こっているような問題っていうのはもうすぐに解決されてしまいますですね。自分が神様に対して全ての状況、今置かれている状況に対してどう反応しているかということについて私たちが焦点を当てていくことができるわけですね。そしてパウロは私たちの体を神殿と呼んでいます。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神はその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿で、神殿です。でこのように、私たちの体には聖霊が宿っておらおらいるということが、パウロは言ってるんですね。このことは、この後でもまた出てきます、コリントの、6章に出てきますので、その時に詳しく話します。そして、ただこの神殿を壊すというのはですね、いろいろな意見があるんですね。この自殺をするとか、あとこうあの麻薬とかです、タバコを吸うことだとかなんだかっていう人もいるらしいですけれども、あの5章を見るとですね、性的な罪について話してるんですね。自分の体をですね、汚すっていうことにおいて、おそらくそうではないかっていうふうにあの私は思いますし、また他の、まあ、聖書教師も言っています。でこのようにコリントの人たちが肉体であることについて、パウロやアポロの役割と、また私たちが神に対して責任を担っているということを説明しました。パウロが、そして今度はですね、コリント人たちに対してある意味で悔い改めを促していくんですね。誰も自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい、こう言ってますですね。愚かになりなさいというふうにパウロは強く言っています。ですね、世俗の世界で通用するような知恵をコリントにいる信者が求めたんですね。例えば、まあそうですね、つくし手製このニュースでですね、あのこう認められるようなですね、あのものをですね、この私たちがこう話して、これを求めていくと、でそういうことを、まあ、コリントの人たちが、まあ、それなりに彼らの世界の中で行っていたわけですけども、愚かになりなさいと言ってるわけです。ですね、私たちはキリストの、十字架を述べ伝えます。そのキリストの十字架によって罪許されて、キリストがよみがえられたことによってですね、私たちは義と認められる、そのようなことにですね、誇りを持つべきなんです。愚かになることに誇りを持つべきなんですね。私たちはキリストにあって愚か者であると、後で、パウロはコリントの人たちに話しますですね。愚かなことに誇りを持っていく、そうですね。なぜならこの世の知恵は神の御前には愚かだからです。 こう書いてあります。神は知者どもを彼らの悪口家の中で捉える。また次のようにも書いてあります。主は知者の論議を無益だと知っておられるですね。このように旧約聖書の2つの箇所からこの世の知恵の愚かさについて述べています。でパウロの書簡とかペテロの書簡でもそうなんですけれども、至る所に旧約からの引用があるんですね。で私今旧約からもずっとこの学んでですね、こう新約を見るとですね、旧約がなかったら新約って本当わからないなっていうのがわかります。新約っていうのは旧約があってこその新約なんですね。ですからここでもこの旧約の引用がなされています。でもう一つ彼らに悔い改めを呼びかけています。ですから誰も人間を誇ってはいけません。全てはあなた方のものです。誰々先生は素晴らしい、あの人はダメだっていうですね、こう比較するような批評、人間を誇っているからそういうことが起こっているんですね。けれどもパウロは誇ってはいけないということを言っているわけです。そしてパウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてはあなた方のものです。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。でこれを本当の意味で分かった人は本当に自由になります。本当に自由になります。すべてのものはあなたのものなんです。すべてあなたの前で起こっていることはあなたのもの。この宇宙もあなたのものなんですよ。全て起こった歴史もあなたのものなんです。そして今起こっている社会的な現象もあなたのものなんです。家族も教会も全てあなたのものなんです。でこうやってみるともうなんか神なのか自分はって思ってしまうかもしれませんけども、そういう意味ではなくて、次のことが大事なんです。あなたはキリストのものなんですっていうことなんです。 だからキリストとあなたの関係において全てのことが起こってるんですよということなんです。本当に私たちは神、キリストと自分との関係だけなんですね。そして全てのものがあって、キリストと自分との関係において全てのものを見ていく。だから全てから益を得ることができるんです。たとえ悪いことであってもですね、キリストと自分との関係がもっともっと強まっていくためにですね、存在していくわけなんですね。サタンでさえもそうなんです。サタンでさえも私たちにとってですね、キリストと私たちの関係を強めていく上でこの益になっていくんですね。そしてキリストは神のものですとありますけれども、神を私たちが知るには必ずキリストを通していただければ知ることはできないわけなんですね。ですからここでキリストは神のものなんですって言ってます。でこのことが分かったら、パウロがコリントの人たちに最初に言ったように、キリストにあって豊かなものとなることができるわけなんです。本当に豊かなものとなることができます。誰々がああだこうだなんだかなんだかなんだかなんだかって言ってですね、争いをしていることなんてもう全然関係なくなってしまいます。全てのものから益を得ることができる。そして私たちは神様に対して自分の行い、それぞれの働きに対してのみ責任を問われるんだ、報いがあるんだということですね。そのことが分かったらですね、本当にクリスチャン生活って単純なんです。すっきりするんです。大変ですよ、辛いですよ、試練があります、辛いですけれども、すっきりするんです。キリストにあってですね、共にイエス様が苦しんでくださって、そして試練を通ってくださってですね、そしてキリストにあって成長していく、そしてイエス様の顔を見上げていくっていうですね、イエス様が来られた時にイエス様を顔と顔を合わせて見ていく、これだけなんですね。これだけのクリスチャン生活ですから、肉的クリスチャンからその時に御霊の満たされた霊的なクリスチャンに、こう変わっていくことができるわけなんですね。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、本当に、この肉的になっていく私たちに対するこの戒めについて書かれていたこと、強制について書かれていたことについて本当に感謝します。本当に私たち、そのように過ちをたくさん犯します。妬み争い、そして霊的なことが湧かなくなる幼子である、そのようなものを持っていますけれども、神様、成熟に向かって走っていくその、この手引きをパウロを通してあなたが与えてくださったことを感謝いたします。天のお父様、今日学んだことを従って私たちが本当に、慎み深い、本当にあなたを恐れかしこみながら、この歩んでいく、クリスチャンとしてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。